12ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。税の申告はお早めに。申告期間、2月16日水曜から3月15日火曜、土曜日曜日祝日を除く。2月16日水曜から所得税の確定申告と町県民税の申告が始まります。確定申告書や町県民税申告書などを提出する際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。あらかじめ必要な書類を準備して早めに申告しましょう。年金受給者の事前の所得税確定申告の相談受付。年金受給者の所得税申告は次の通り事前に相談し、確定申告書を提出することができます。期間、2月3日木曜、4日金曜、午前9時30分から午後3時30分。相談受付締め切りは午後3時。場所、町民ホール、町役場西側。なお、税務署からの案内はがきの送付はありません。所得税の確定申告。自営業の人はもちろん、会社員の人も給与以外の所得がある場合は申告をしなければなりません。期間内に申告をしなかったり、誤った申告をしたりすると、後で不足の税金を納めることになるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければなりません。正しく早めに申告しましょう。確定申告が必要な人、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人、給与を1箇所から受けている人で、給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、2箇所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けた主な給与以外の給与の収入金額と、給与や退職所得以外の所得の合計額との合計額が20万円を超える人、営業、農業、報酬、不動産、年金、譲渡などの所得のある人で、税法により納税が必要な人、所得税の還付が受けられる人、次の条件などに該当する人は、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ることがあります。住宅借入金等、特別控除及び各種控除などの適用を受ける人、年末調整を受けていない人、還付を受けるために確定申告をする場合は、給与や退職所得以外の所得の合計が20万円以下であってもこれを含めて申告しなければなりません。申告に必要なもの、個人番号確認書類、マイナンバーカードなど、源泉徴収票、原本、本人確認書類、運転免許証など、生命保険料控除を受ける場合、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除証明書、国民年金保険料、国民年金基金掛け金について社会保険料控除を受ける場合、社会保険料、国民年金保険料控除証明書、地震保険料控除を受ける場合、地震保険料の控除証明書、長期損害保険料の控除証明書も含む。医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書、医療費通知、原本など、寄付金控除を受ける場合、寄付先から発行された受領証など、住宅借入金等特別控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、家屋などの登記事項証明書、受け負い、または売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書など、還付がある場合、 還付金の受取口座、本人名義、番号がわかるもの、申告する場所、本紙折り込みチラシをご覧ください。13ページ。町の申告相談会場。町の申告相談会場で申告される人は、マイナンバーと利用者識別番号をご用意ください。町の申告相談会場で受け付けた確定申告書の提出方法が e-tax を利用した電子送信に変わっています。これに伴い、所得税の確定申告をする場合は、個人番号、マイナンバーに加えて、利用者識別番号が必要になります。町の申告相談会場で、所得税の確定申告を予定している人は、次の書類を申告会場に持参してください。申告相談会の日程は、本紙折り込みチラシをご覧ください。年金受給者の事前の相談を除きます。必要書類、利用者識別番号をお持ちの人、税務署から郵送される確定申告のお知らせはがき、前年に町の申告相談会場で発行した利用者識別番号、利用者識別番号をお持ちでない人、事前に国税庁のホームページから取得した利用者識別番号が確認できるもの、ID、パスワードを事前取得されている人、ID、パスワードを印刷したもの、感染症対策にご協力ください。町の申告相談会場では混雑緩和のため、1日60人までの受付となります。受付番号は、当日の午前8時から配布しますが、密集を避けるため、配布前に並ばないようお願いします。可能な人は、スマートフォンなどによる電子申告や税務署の申告会場を利用いただくなど、人流の分散にご協力ください。来場の際はマスクの着用をお願いします。着用されていない場合、入場をお断りします。席、発熱などの症状がある人や体調の優れない人は入場をご遠慮ください。会場内に筆記用具は用意していませんので、ボールペンや計算器具などを持参してください。町県民税の申告。令和4年1月1日現在、田原本町に住んでいる人は、令和3年中の所得状況について申告をしていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告をする人や、給与所得または公的年金などの所得のみの人で、勤務先などから町へ給与支払い報告書、または公的年金等支払い報告書が提出されている人は、その必要はありません。医療費控除や、生命保険料控除などの適用を受ける場合は、申告が必要となる場合があります。申告書は、申告が必要であると思われる人に、2月上旬に郵送を予定しています。所得がなくても申告を。所得がなかったなどの理由により、申告をされなかった場合、非課税証明書などの税務証明を交付できないことがあります。また、国民健康保険税などの算出の資料にも利用しますので、令和2年中に所得がなかった場合でも、町県民税の申告をお勧めします。申告に必要なもの、申告書、個人番号確認書類、マイナンバーなど、本人確認書類、運転免許証など、確定申告に必要なものと同様の書類、申告する場所、町役場税務課窓口。申告受付は、町役場税務課窓口のみです。ご注意ください。桜井税務署、電話 42-3501。町税務課課税第一係、電話 34-2112。単車などの廃車、名義変更届を、4月1日現在の所有者に課税。軽自動車税、種別割は、毎年4月1日現在で、 単車や軽自動車などを所有している人に課税されます。そのため、これらの車両を譲渡または廃車した場合は、次の機関へ届け出をしてください。各車種の手続き場所、車種、手続き場所、電話番号の順です。単車など 125cc 以下、超税務課課税第一係、電話 34-2112、軽二輪車 125cc 超 250cc 以下、二輪小型自動車 250cc 超、いずれも近畿運輸局なら運輸支局 050-5540-2063、軽自動車三輪四輪、軽自動車検査協会奈良事務所 050-3816-1845。 4月1日までに届け出がない場合は、令和4年度分の軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。問い合わせ、税務課課税第一係、電話 34-2112。 14ページ、支給対象期間が令和4年3月31日木曜まで延長。新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金支給対象期間の延長。新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する人に傷病手当金が支給されます。支給対象期間が令和4年3月31日木曜に延長されました。該当する人は申請をお願いします。対象者、国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の被用者、会社などから給与の支払いを受けている人のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる人、支給対象期間、国民健康保険後期高齢者医療制度の加入期間中で、療養のため仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から仕事を休んでいた期間。なお、適用は令和2年1月1日水曜から令和4年3月31日木曜まで。入院が継続する場合は最長1年6ヶ月まで。支給額、次の計算式により算出した金額、括弧、直近の継続した3ヶ月間の給与収入合計額割る就労日数、括弧閉じる、かける3分の2、かける支給対象となる日数。なお、給与の全額が支払われる期間の支給はありません。給与の一部を受ける場合で、傷病手当金より少ないときは差額を支給します。ホームページも合わせてご覧ください。QR コードがあります。申請方法、ホームページから申請書をダウンロードするか、電話で申請書の郵送希望をお伝えください。申請書の被保険者用、国保の場合は世帯主用も、事業主用、医療機関用を住民保険課へ郵送してください。住民保険課、国保医療年金係、電話 34-2097、 福祉高齢医療係、電話 34-2095、 34-2096。 速やかに生活や暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金が始まります。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人が速やかに生活や暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して現金を給付します。時期などについては詳細が決まり次第ホームページや広報誌でお知らせします。給付金額、1世帯あたり10万円給付対象。1、世帯全員の 令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯、対象と思われる人に確認書を郵送します。確認書の提出先、令和3年12月10日時点で住民票がある市区町村に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、家計急変世帯、対象と思われる人はご自身で申請していただく必要があります。申請書の提出先、申請日時点で住民票がある市区町村、注意、ともに住民税が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯は対象外です。両方の条件を満たしていても給付はどちらか一方のみとなります。他の市区町村ですでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受け取られている場合は2の支給対象となりません。 DV 被害者などで他の市区町村から住民票を移さずに田原本町に住んでいる人は田原本町で申請できる場合がありますのでご相談ください。健康福祉課内、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業実施本部、電話 33-9220、 15ページ。マイナンバーカードの取得率向上のため、マイナンバーカード受付時間の延長と休日会長、受付時間の延長と休日会長を実施します。受付時間の延長、2月9日、3月9日、いずれも水曜、午後7時まで、交付の受付は午後6時30分まで、休日会長、2月13日日曜、午前10時から午後4時、業務内容、マイナンバーカードの交付、申請、電子証明書更新、保険証利用の初回登録支援、その他の業務は行いません。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口で印鑑証明書を取得するには、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。コンビニ交付サービスをご利用ください。コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機、キオスク端末から証明書を取得できるサービスです。サービスが利用できる店舗、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、取得できる証明書、住民票の写し300円、印鑑登録証明書300円、利用可能時間、午前6時30分から午後11時、12月29日から1月3日とシステムメンテナンス日を除く。なお、証明書の取得には、利用者証明用電子証明書、4桁の暗証番号の登録があるマイナンバーカードが必要です。印鑑登録証、住民カードではコンビニ交付を利用できません。住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 ワクチンの接種会場として使用します。中央体育館利用中止期間の延長、新型コロナウイルスワクチンの接種会場として使用するため、次の期間は中央体育館を利用できません。期間、令和4年10月7日金曜まで。屋外施設、テニスコート、県民運動場、スケートボードパーク、安らぎ体育館について利用できない期間が生じる場合があります。詳しくは中央体育館に問い合わせ、または町役場ホームページをご確認ください。問い合わせ、 屋外施設などの可視化について、障害教育課スポーツ振興係中央体育館、電話 33-5882。 なお、利用中止期間中も休館日、月曜日を除き、受付や問い合わせなどが可能です。ワクチン接種などについて、田原本町新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 33-9567。 健康長寿のために、フレイル講座を受けてみませんか？長引くコロナ禍の影響で気分が落ち込んだり体力の衰えを感じることはありませんか？もしかしたらフレイル状態になっているかもしれません。放っておくと生活機能の低下を引き起こす恐れがあります。フレイルに対する知識を身につけ健康長寿を目指しませんか？日時、2月25日金曜午後2時から3時30分。場所、町老人福祉センター大広間。講師、理学療法士、サルコペニアフレイル指導士、武田和之さん。定員30人。今回は平野小学校区の指導を要請します。申し込み、2月7日月曜から町地域包括支援センター34-2104へ電話で。16ページ。川西町、三宅町、田原本町の上水道事業の経営が統合されます。四季郡水道企業団広域化に関する Q&A。 水道事業を取り巻く諸課題に対応するため、水道の基盤強化を図る必要性から、四季郡では平成26年度から水道事業の広域化に取り組んできました。現在は、令和4年4月1日からの企業団での事業開始に向けて準備も最終段階に入ってきているところです。広報12月号に続きより細かな部分の広域化に関する Q&A を作成しましたのでお知らせします。現時点での予定のため今後変更されることがあります。今後も四季郡水道企業団に関する情報を各町の広報誌や企業団ホームページによりお知らせしていきます。Q&A 水道の使用開始、中止、変更の申し込みはどうすればいいの？電話もしくは企業団窓口でお申し込みください。検診、請求のサイクルはどうなるの？検診は隔月検診、2ヶ月に1回検診となります。料金の請求は毎月で、検診した2ヶ月分の使用水量を2等分、端数は翌月分に加算して、1ヶ月あたりの料金を算定し請求します。検診日はどうなるの？次の通りです。1、令和4年3月までの検診日が、毎月9日から15日の間である地域、令和4年4月からは奇数月もしくは偶数月のどちらかの9日から15日の間になる予定です。2、令和4年3月までの検診日が毎月18日から23日の間である地域、令和4年4月からは奇数月もしくは偶数月のどちらかの18日から23日になる予定です。これらの各検診日の対象地域については現在調整中です。広報3月号でお知らせする予定です。講座振替日はどうなるの？これまでと変わりません。1、奇数月もしくは偶数月のどちらかの9日から15日の間に検診がある場合は、毎月当月28日、金融機関が休みの場合は翌営業日になります。2、奇数月、もしくは偶数月のどちらかの18日から23日の間に検診がある場合は、毎月翌月10日、金融機関が休みの場合は翌営業日になります。 水道料金を口座振替しているけど、新たに手続きが必要？新たに手続きは必要ありません。令和4年3月31日までに田原本町水道事業管理者が発行した納付書は、令和4年4月1日以降も使えるの？納付書の納期限までは使えます。納期限が過ぎてしまった場合は、基本的に使えませんので、企業団へご相談ください。窓口の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分です。土曜、日曜日、祝日を除く、給水分担金、給水装置新設などの際に必要な分担金、申し込み金はどうなるの？これまでと変わりません。給水装置の所有者が変更になる場合はどうすればいいの？変更には届け出が必要となります。企業団窓口へお問い合わせください。四季郡水道企業団事務局、電話 32-2506。屋外スピーカーを使用した試験です。全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験。緊急時における町民への情報伝達を確実に行うため、全国瞬時警報システム、J アラートの動作確認を全国規模で行います。田原本町では、同方系防災行政無線、屋外スピーカーや災害電話サービスを用いて訓練を実施します。実施予定日、2月16日水曜午前11時ごろ、訓練内容並びに実施日時が変更もしくは中止となる場合があります。放送試験内容、町内46カ所の防災行政無線から一斉に次のように放送されます。放送内容、1、上り4音チャイム。2、これは J アラートのテストです。3回繰り返し。3、こちらは田原本町です。4、下り4音チャイム。防災課安全防災係。電話 34-2059。17ページ。ゴミの収集日など、清掃センターからのお知らせ。2月11日金曜祝日、23日水曜祝日は、清掃センターの休業日です。この日は、ゴミの収集を行いませんので、ご注意ください。燃えるゴミは次の収集日に出してください。また、清掃センターへの持ち込みも受け付けませんので、ご注意ください。小型充電式電池を燃えないゴミに混ぜないでください。小型充電式電池を含む電子機器が燃えないゴミの中に混入することによる、処理場での発火トラブルが発生しています。リチウムイオン電池やニッケル水素電池などの小型充電式電池は必ず有害ゴミに出してください。有害ゴミの収集日、燃えるゴミの収集日が毎週月曜木曜の自治会、3月25日金曜、燃えるゴミの収集日が毎週火曜金曜の自治会、3月11日金曜、小型充電式電池の見分け方。小型充電式電池には次のリサイクルマークが印刷されています。ニカド電池。3つの矢印で描いた三角の下に、アルファベット大文字で N、小文字で I、ハイフン、大文字 C、小文字 D、と表記したマーク。ニッケル水素電池。同様の三角の下に、大文字 N、小文字 I、ハイフン、大文字 M、H。リチウムイオン電池。同様の三角の下に、大文字 L、小文字 I、ハイフン、小文字 I、O、N。自動車用。電動自転車用バッテリーは対象外です。小型充電式電池の捨て方。1、 機器から取り外す。モバイルバッテリーは本体のまま回収しますので分解しないでください。 2. 端子部にビニールテープを貼り付けて絶縁する。 3. 中身の見える袋に入れて出す。充電式電池リサイクル協力店に回収ボックスが設置されています。協力店は JBRC ホームページにて検索できます。なお、電動アシスト自転車の使用済み小型充電式電池については、自転車販売店が回収の協力店になります。JBRC 回収対象電池は、JBRC 会員企業製の小型充電式電池となります。JBRC ホームページと JBRC 会員企業一覧の2つの QR コードがあります。清掃センター、環境管理課、電話 33-5003。 調査員として活動してみませんか？統計調査員の登録をお願いします。庁では各種統計調査において、調査員として活動していただける人を随時募集しています。調査票の配布や、回収などを行う調査員の仕事は、統計調査の最前線であり、土台となる重要な部分を担っています。興味のある人は登録をお願いします。登録資格。1、庁内在住の20歳以上で、統計調査の職務を貫徹しうる健康・体力がある人。2、職務上知り得た秘密の保護に責任を持てる人。3、税務、警察、及び選挙に直接関係のない人。4、税金などの滞納がない人。5、暴力団員など、または暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有するものでない人。登録後の任命までの流れ。登録者の中から、統計調査に従事できる時期や希望する区域などの条件に合致する人に対し、調査実施前に電話などで依頼します。登録期間、4月から翌年3月までの1年ごとの登録になります。年度途中でも随時登録できます。問い合わせ、申し込み、印鑑を持参の上、企画財政課、統計分析係で登録申請書類に記入してください。企画財政課統計分析係、電話 34-2083。
18ページ、庁の人事行政の運営状況を公表します。庁の職員の給与、その他の勤務条件などの状況について、町民の皆さんにより一層のご理解をいただくため、その概要をお知らせします。詳細は、庁ホームページに掲載していますので、ご覧ください。1、総括、括弧1、人件費の状況、令和2年度普通会計決算、住民基本台帳人口、令和3年1月1日現在、31,779人。歳出額 A159億6,748万6,000円。実質収支4億9,933万8,000円。人件費 B21億4,912万9,000円。人件費率、人件費B 割る歳出額 A13.5%。 参考、令和元年度の人件費率 15.4%。 括弧2、職員給与費の状況、令和2年度普通会計決算、職員数 A227人。 給与費、給料7億4,647万4,000円。職員手当1億4,170万9,000 9000円。期末、勤勉手当、2億9574万2000円。合計 B、11億8392万5000円。一人当たり給与費。給与費合計 B 割る職員数 A、521万6000円。注意1、職員手当には退職手当を含みません。注意2、職員数は令和3年4月1日現在の人数です。括弧3、ラスパイレス指数の状況。注意、ラスパイレス指数とは国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。各年4月1日現在、平成30年 95.5、令和元年 95.4、2年 96.4、3年 97.6、2、職員の平均給与月額、初任給などの状況、令和3年4月1日現在、括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況。注意1、平均給料月額とは、令和3年4月1日現在における、各職種ごとの職員の基本給の平均です。注意2、平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、平均給与月額、国ベースは比較のため国家公務員と同じベース、時間外勤務手当などを除いたもので算出しています。一般行政職、平均年齢、長 40.0 歳、国 43.2 歳、平均給料月額、長 288,743 円、国 327,564 円、平均給与月額、国ベース、長 323,325 円、国 408,868 円。技能労務職、平均年齢、長 48.2 歳、国 50.9 歳、平均給料月額、長269,233 円、国287,283 円、平均給与月額、国ベース、長296,636 円、国328,862 円。教育職、平均年齢、長 41.7 歳、平均給料月額、349,112 円、平均給与月額、384,711 円。括弧2、職員の初任給の状況。区分、初任給額の順です。一般行政職、大学卒、182,200 円。高校卒、156,000 円。技能労務職、高校卒、143,800 円。中学卒、表示なし。括弧3、職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。人数が3人以下の欄は、個人情報保護のため表示していません。 区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、234,800円、20年、306,500円、25年、365,400円、30年、387,500円、高校卒、経験年数10年、202,000円、20年、264,100円、25年と30年は表示なし。技能労務職、高校卒、経験年数10年、20年、25年の平均給料月額の表示はなし。30年、285,400円。中学卒、平均給料月額の表示はなし。3、一般行政職の級別職員数などの状況。令和3年4月1日現在。区分、標準的な職務内容、職員数、構成比の順です。1級、主事、11人、6.8%。2級、主事、54人、33.3%。3級、係長、主査、副主査、41人、25.3%。4級、課長補佐、係長、14人、8.6%。5級、課長補佐、10人、6.2%。6級、課長、局長、主幹、25人、15.4%。7級、部長、参事、次長、7人、4.3%。注意1、庁の給与条例に基づく給料表の給区分、かつ地方公務員給与実態調査による一般行政職に該当する職員数です。注意2、標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。19ページ。4、職員の手当の状況。括弧1、期末手当、勤勉手当、令和2年度、1人当たり平均支給額、128,200円。期末手当、2.55ヶ月分。再任用職員にかかる支給割合、1.45ヶ月分。勤勉手当、1.9ヶ月分。再任用職員にかかる支給割合、0.9ヶ月分。加算措置の状況、職制上の段階、職務の給などによる加算措置、役職加算、5% から15%。括弧2、退職手当、令和3年4月1日現在、支給率、自己都合、干渉、定年の順です。勤続20年、19.6695ヶ月分、24.586875ヶ月分、勤続25年、28.0395ヶ月分、33.27075ヶ月分、勤続35年、39.7575ヶ月分、47.709ヶ月分、最高限度額、47.709ヶ月分、47.709ヶ月分。その他の加算措置、定年前早期退職特例措置、2% から 15% 加算。 退職時特別昇給なし。注意、令和2年度に退職した職員に支給された退職手当の1人当たり平均支給額は、自己都合411万2000円、干渉定年1540万2000円です。3、その他の手当、令和3年4月1日現在。手当名、内容、支給単価、令和2年度決算、支給実績の順です。扶養手当、子、月額1万円。その他親族、月額6500円、1945万1000円。住居手当、借家、最高月額2万8000円、1144万円。通勤手当、片道 2km 以上に限る。交通機関利用、6ヶ月定期券価格。自動車など利用、片道距離に応じて、月額2000円から3万1600円、1448万円。特殊勤務手当、ゴミ処理作業に従事する職員に対して支給、月額2万円以内、264万3000円。時間外勤務手当、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して支給、3633万5000円。管理職手当、役職に応じて、月額3万3320円から6万4442円、3551万5000円。宿日直手当、日直手当、日額4400円。支給実績なし。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の合計月額の 3%、2738万1000円。5、特別職の報酬などの状況、令和3年4月1日現在、給料、報酬、月額、町長、88万円、副町長、75万円、議長、38万円、副議長、33万5千円、議員、32万円。期末手当、町長、副町長、令和2年度支給割合、3.15 ヶ月分。議長、副議長、議員、令和2年度支給割合、3.35 ヶ月分。退職手当、算定方式、町長、給料月額×在職年数×520÷100、副町長、給料月額×在職年数×330÷100、支給時期、町長、副町長、いずれも、任期ごと、または在職期間ごと、議長、副議長、議員、退職手当、表示なし。6、部門別職員数の状況、各年4月1日現在。注意、職員数は一般職に属する人数です。部門、区分、職員数、令和3年、令和2年、対前年増減数の順です。一般行政部門、議会、3人、増減なし、総務、62人、65人、3人減、税務、19人、増減なし、民政、28人、26人、2人増、 衛生30人、29人、1人増。労働0人、0人、増減なし。農林水産7人、8人、1人減。商工2人、2人、増減なし。土木14人、16人、2人減。商計165人、168人、3人減。特別行政部門、教育62人、63人、1人減。商計62人、63人、1人減。公営企業等会計部門、水道10人、11人、1人減。下水道6人、6人、増減なし。その他16人、15人、1人増。商計32人、32人、増減なし。合計259人、263人、4人減。条例定数の合計、令和3年、2年、いずれも331人、増減なし。7、職員の分減、懲戒処分の状況、令和2年度。丸1、分減処分。分減処分とは、公務の能率維持のため行う処分です。心身の故障により、休職処分としたもの、11人。丸2、懲戒処分。懲戒処分とは、公務員関係の秩序を維持するための、道義的責任を追及して行う処分です。公務員としてふさわしくない非行により、懲戒処分とした者、0人、庁の人事行政運営状況、問い合わせ、人事課給与係、電話34-2056。